私はノンクリスチャンの家庭で生まれ育ちましたけれども、私が生まれて初めて教会という建物に足を踏み入れた時のことを覚えています。大学1年の時でした。観光気分で何気なく入ったサビエル記念聖堂という教会だったんですけれども、チャペルの天井に聖画が描かれていたのを覚えています。今考えればそれはイエス・キリストの再臨の絵だったと思うんですね。その時私はその絵を見ながら何気なく祈ったんです。まだクリスチャンでも何でもなかった頃です。神様がいるのかさえわからない、祈る方法さえ知らなかった、そんな時です。神様、もし本当に救い主がいるなら出会わせてください。誰もいないがらんとしたチャペルで確かにこう祈ったことを覚えています。神様はこの祈りを聞いてくださったんですね。その7年後、25歳の時に私はセブンス・デイ・アドベンチスト教会でバプテスマを受けることになりました。なぜ当時クリスチャンでもなかった私が、救い主がいるなら出会わせてくださいと祈ったかというと、環境問題に興味があったからなんですね。大学でもそれに関係する授業を取っていて、このまま行ったら人類は危ない、これまでとは違う何か別の価値観が必要だ、それこそ救い主のような絶対的な存在が出てこなければ人類は滅びてしまうんじゃないだろうか、そんな思いがあったんです。それから35年が経ちました。環境問題はさらに深刻化しています。地球温暖化も待ったなしの状態で、それでもなお生活のレベルは落とさず、価値観も変えようともせずに、なんとかなるに違いないという漠然とした根拠のない安心感を抱いているこの世界は、間違いなく終わりに向かって突き進んでいます。終末を迎えているのは個人のレベルでも同じです。新型コロナウイルスだけではありません。私たちはいつ健康が奪われることになるかもわからない、いつ大規模な自然災害に巻き込まれるかも、いつミサイルが飛んでくるかも、いつ交通事故に遭うかもわからない、明日の命さえ保証されていない存在なんです。もし今あなたが死んだとしたら、あなたはどうなるか知っていますか？あなたの罪は完全に許されている、永遠の命が保証されているという確信と安心感はあるでしょうか？この世界も、そして私という個人も救い主を必要としています。聖書ははっきりと宣言しているんです。人間は罪の問題を含めてこの世界の根本的な問題を解決することはできない、その解決は人類の救い主を見出すことにあるんだと。先週から使徒行伝をシリーズで学び始めましたけれども、使徒行伝の最初の部分で著者のルカは、救い主イエス・キリストがこの地上に再びやってくるという素晴らしい約束を繰り返しています。今週も祈りを持ってこの聖書を開いていきたいと思います。聖書を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、聖なるあなたの言葉を与えてくださり心から感謝をいたします。これからあなたが与えてくださったその命の御言葉を開きます。どうぞ聖霊の神様が聖書の言葉を通して今私たちに語ってください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。新約聖書の使徒行伝一章をお開きいただきたいと思います。使 使徒行伝1章の9節から11節、先週の続きとなります。使徒行伝1章の9節から。こう言い終わるとイエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられてその姿が見えなくなった。イエスの登って行かれる時、彼らが天を見つめていると、見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていて言った。ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるであろう。復活されたキリストは弟子たちに大宣教命令という遺言を与えた後、天に昇って行かれました。常識では考えられないようなことですが、医者であるルカがこれを書き記しているということに意味があると思います。客観的な事実として医者であるルカがこれを記録したんですね。弟子たちはその光景を見てあっけに取られたと思います。そしてその次の瞬間、彼らは自分たちだけが取り残されたと不安を感じたのではないでしょうか。でもイエス様はこのことの意味を弟子たちに事前に語っておられたんですね。ヨハネによる福音書16章の7節をお開きください。ヨハネの16の7。しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けばそれをあなた方に使わそう。イエス様はこの地上では肉体の制限を受けておられましたが、聖霊の神様はいつでもどこでも私たちのうちに住まわれるわけですから、これほどの恵みはありません。イエス様の復活は、私たちの命は死によって終わるのではないということを証しし、イエス様の昇天はこの地上を私たちと同じように歩まれた主が地上の束縛を離れて聖霊の神として私たちのうちに宿ってくださるという恵みを証ししています。そして天使は弟子たちにこう語りました。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるであろう。まるで動画を逆再生するように、天に昇っていかれたキリストが今度は天から同じように下って来られるというんですね。キリストの再臨の予言です。キリスト教会の中には、キリストの再臨は誰にも知られないような形でなされる、だからすでにキリストはこの地上に来ているんだとか、救われる者だけがいつの間にか人知れず天に上げられてこの地上からいなくなるのだとか、キリストは霊的な形で再臨されるのだとか、いろんな説が飛び交っていますけれども、それらは聖書に基づいてはいない人間的な解釈です。キリストは人々が見ているその目の前で天に上げられました。同じようにまたおいでになるということは、キリストの再臨は明らかに人々の目に見える形でなされるということなんですね。このキリストの再臨に関しては聖書全体の中で約1500回の言及があると言われています。それは新約聖書の25節に1節の割合で書かれていて、旧約聖書では再臨に関する予言は初臨に関する予言のなんと8倍の割合で見られます。キリストの再臨の約束はまさに 聖書の中心テーマであるわけです。ではキリストは何のために天に昇られたのでしょうか。今度はヨハネによる福音書14章をお開きいただきたいと思います。ヨハネの14章1節から3節にこう書かれています。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って、場所の用意ができたならばまた来て、あなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。あなたを天の御国に迎えるために私にはなすべき働きがある、主は言われました。ではイエス様の天における働きとはどんな働きなんでしょうか。イエス様は今その天において何をしておられるんでしょうか。今度はヘブル書の8章をお開きいただきたいと思います。ヘブルの8章1節と2節です。以上述べたことの要点は、このような大祭司が私たちのためにおられ、天にあって滞納者の御座の右に座し、人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖所で仕えておられるということである。旧約の時代、神様はモーセを通して聖所を作らせ、そこで祭司が罪人のための取りなしの働きをしていました。この聖所は人々の罪を取り除くために作られたものですけれども、この地上の聖所は天にある本当の聖所のひな形に過ぎないんだと聖書は教えています。キリストが昇天されたのは天にある本物の聖所で、天の大祭司として罪の清めの働きを行うためだったんです。イスラエルの地上の聖所では年に一度だけ大祭司が聖所のさらに奥にある至聖所に入って罪の清めの働きを行っていました。この日は大食材日と呼ばれて、イスラエルにとっての最も厳粛な日でした。この日に神の民は断食して祈りつつ心を探り、悔い改めをもって神に心を向けなければならないということが命じられていました。旧約聖書にダニエル書という予言の書がありますけれども、その8章14節にこう書かれているんですね。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められてその正しい状態に復する。2300の夕と朝、つまり2300日経つと天の聖女で罪の清めが行われるというんです。今ここでこのことについて詳しく解き明かす時間はありませんけれども、2300日というのはエゼキエル書4章6節にありますけれども、1日を1年として計算するという聖書の予言解釈の原則があるんですね。この原則に当てはめると2300日というのは2300年になります。そしてその2300年の時が満ちるのはいつかというと、ダニエル書9章の70週の予言と合わせて考えてみると、それは実は1844年に当たるということが分かってくるんです。この年を境にイエス様は天の至聖所で罪の最終的な清めの働きを始められた。つまり それ以降全世界が神の裁きの時、大食材日に入ったということを聖書は示しているんです。大食材日に神の民がしなければならなかったことは、断食して祈りの中で心を探り、悔い改めを持って心を神に向けるということでした。これは神ご自身の命令なんです。聖書の予言を研究していくと、今はそのような厳粛な時を迎えているということが分かってくるんです。そしてその天における大祭司としての清めの働きが終わると、イエス様は私たちを迎えるために再びこの地上に来てくださいます。これがイエス・キリストの再臨です。ヨハネの黙示録14章には、終わりの時代の大宣教命令である三天使のメッセージが書かれています。ヨハネの黙示録を今度開いてみたいと思いますけれども、黙示録の14章の7節です。神を恐れ、神に栄光を期せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め。神の裁きの時が来たんだ、だから創造主なる神に立ち返れという招きです。私たちの教会が聖書に命じられている通りに、天地創造の第7番目の日を安息日として大切にし、この日に礼拝している理由がここにあります。安息日を尊ぶということは、創造主なる神を覚えて神に立ち返るという信仰告白でもあるんです。私たちの教会の名前はセブンスデーアドベンチスト教会です。ここに私たちの存在意義、アイデンティティが一言でまとめられているんですね。セブンスデー、第7日という意味ですけれども、これは安息日を表しています。つまり私たちがどこから来たのかということを示しているんですね。そしてアドベンチスト、これはキリストの再臨を待ち望む人々という意味ですけれども、これは私たちがどこに向かっているのかということを示しています。ですから皆さんが、私はセブンスデーアドベンチストですという時、あなたはすでにこの聖書のメッセージを語っているんです。セブンスデーアドベンチストという名前を決して恥じたり隠したりしないようにしてください。この名前を口にするたびに、私たちは宣教しているんです。今この時代は全世界的な大食材日、神の裁きの時であるという話をしましたけれども、この期間は私たちが神様に立ち返るために与えられた恵みの時、恩恵期間でもあるということが言えます。ノアの大洪水の時のことを思い起こしてみてください。人々はノアを通して語られた悔い改めのメッセージに耳を傾けず、箱舟に入りなさいという招きに応えることをしませんでした。しかし120年というノアの宣教期間が終わった時、箱舟の扉は神ご自身の手によって閉じられました。雨が降り始めて洪水が起こった時、恵みの扉はすでに閉じられていたんです。これは彼ら自身が神の愛の招きを拒んだ結果でした。キリストは今天の至聖所で私たちのための取りなしの働きを続けてくださっています。私たちが悔い改めて神様のもとに戻ることを 忍耐を持って待ってくださっているんです。今この恵みの時に私たちは神様の声を聞く必要があります。そしてこの神様の愛を人々に伝えてほしいんだ、救いの恵みを人々に伝えてほしいんだ、神様はあなたに願っておられるんです。この創世記の続きを読んでいくと、ノアの洪水の後もまたもやノアの子孫たちは神に背き始め、彼らは今度は高いバベルの塔を作り始めました。これは神に敵対する偶像崇拝の基地で、神中心ではなく人間中心の世界を築いていこうとする罪の象徴的な建築物でした。彼らはそこで気象観測をしようとしていたんですね。あの全世界を覆った洪水の原因は単なる異常気象であったという科学的な証拠を突き止めたかったんです。なぜでしょうか。彼らはあの大洪水が神の裁きであったということを認めたくなかったからです。キリストの再臨を目前にしている今、バベルの塔があちらこちらに見かけられます。そしてそのバベルの塔は私たちの心の内側にも気づかれているかもしれません。罪を認めようとしない私たち愚かな人間に対して、神様は聖書の言葉を通して、自然界を通して、神に立ち返りなさいと繰り返し繰り返し語りかけておられます。昨年から始まった新型コロナウイルスのパンデミックの中でも神様は叫んでおられるんです。神から離れた生き方がどんな結果をもたらすのか、神を軽んじる罪がどんなに醜いものなのか見なさい。そしてそれはコロナウイルスよりもはるかに危険な状態なのだ。目覚めよ。そして私に立ち返りなさい。世の終わりの裁きの前に、恵みの扉が閉じられる前に、あなたの生き方をもう一度点検しなさい。神に背を向けていたその罪を認め、私のもとに帰ってきなさい。この主の招きの声にあなたはどう答えるでしょうか。サタンはコロナウイルスを撒き散らしますが、憐れみ深い神様はこの状況を私たちを罰するためではなく、私たちを清めるために用いようとしておられます。このコロナ禍で教会の集会が閉じられ始めた時、私は全国のいろんな方々からメールやお便りをいただきました。その中でこのようなお手紙をくださった方がいらっしゃいます。ご本人の許可を得てその一部を紹介させていただきます。私はヨハネ黙示録14章6節の神の裁きの時がついに始まったと思いました。もうヨーロッパ、アメリカ、中国で万単位の人が亡くなっています。医療だけでなく経済も打撃を受けています。ヨハネ黙示録18章はまさに現実となったと感じました。これまでずっと教会に通い、生活の中心が教会でした。しかしそれらは決して神様の御心ではなかったと気づかされたのです。本当に驚き、恥ずかしく、情けなく思いました。初めて神様の前に許してくださいと祈りました。今まで自分が主だった私が、やっと神様が主で私が従であることが分かったのです。私も食べること、テレビ、本、絵など次から次へと興味をそそられ、まるでホセアの妻のゴメルのように、神様がいるのにこの世が与えてくれるものを追いかけていきました。聖書の中で神様が、お前たちは真に私に捧げ物をしたことがあるのかと嘆いておられますが、 自分はそのユダやイスラエルの人々と同じだと実感しました。どうかお願いします。共に祈ってください。一人でも二人でもいいです。真剣に神に助けてくださいと祈れる方が増えることを願っています。恩恵期間は間もなく閉じられようとしています。でも恐れる必要はありません。大宣教命令の最後の言葉は何という言葉で閉じられていたか覚えておられるでしょうか。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいる。主が共におられることを感謝します。サインズ・オブ・ザ・タイムズの元編集長マービン・ムーア牧師はこう書いています。恩恵期間の終了とは神の側で独断的に決めてカーテンを下ろしてしまうようなものではない。恩恵期間の終了とは実は人間の決定なのである。キリストに来る者が一人でもいるなら神は恩恵期間を閉じられないことを理解してほしい。神の子らの一人が霊的成長の過程にあってまだ神の印を受ける用意ができていない間、神が恩恵期間を閉じられることはないのである。もしあなたが真心からイエスを愛し永遠にわたって彼と共にいたいと望むなら、あなたの用意ができる前に恩恵期間が閉じられるかもしれないと恐れることはないのである。パウロもこう書いています。第一テサロニケ5章4節から6節そして9節です。しかし兄弟たちよ、あなた方は暗闇の中にいないのだから、その日が盗人のようにあなた方を不意に襲うことはないであろう。あなた方は皆光の子であり昼の子なのである。私たちは夜のものでも闇のものでもない。だから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎んでいよう。神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによって救いを得るように定められたのである。神の裁きとは神の救いであり神の愛の招きなんです。ジミー・ロジャースという7歳の男の子がいました。ロジャースさんの一家はクリスチャンホームでよくイエス様についての楽しい話し合いの時を持ちます。この日は7歳になるジミー君の番でした。永遠の命についてジミー君が家族にお話しする番です。ジミー君がこう言いました。あのねみんな、僕たちはイエス様が来られた時天に上げられて天国の門のところに着くでしょ。そうするとでっかい天使がでっかい本を持ってきて天国に入る人たちの名前を呼びます。まずダディ・ロジャースって呼ぶでしょ。そうするとお父さんがはいここですと言います。次に天使がマミー・ロジャースって呼ぶでしょ。そうするとお母さんがはいここにいますと答えます。それからお兄ちゃんやお姉ちゃんの名前を呼んで、そして最後に僕の名前を呼ぶの、ジミー・ロジャース。でも僕はちっちゃくて見えないからジャンプしてはいここですと答えます。こんな話をしました。事故があったのはこの日からわずか数日後のことでした。スクールバスに乗り遅れそうになって急いで道路を渡ろうとしたジミー君はそこで車にはねられてしまったのです。救急車で病院に運ばれ、家族全員が駆けつけた時にはすでに重体でした。家族に囲まれてベッドに横たわるジミー君の体は動かず意識もありませんでした。医者たちは小さなジミー君を救おうとして全力を尽くしましたが、どうすることもできませんでした。小さな命はもう 翌朝まで持ちそうにありません。真夜中近く、ジミー君の意識がほんの少しだけ戻ったような気配が感じられました。祈っていた家族のみんなが一斉に枕元に顔を寄せたその瞬間、ジミー君の唇が動きました。それは彼がこの地上で語った最後の言葉でした。それは小さなジミー君を失い後に残された家族にとっては慰めと希望に満ちた言葉となりました。ジミー君ははっきりとした声でこう言ったんです。はい、ここにいます。そしてジミー君は息を引き取りました。主はまたおいでになります。再臨のその時、あなたを愛しあなたのために命を捨てられたイエス様があなたの名前を呼んでくださるんです。あなたを罪に定めるためではなく天の御国に迎えるためです。そしてあなたを通してまだイエス様を知らない、まだ救い主を知らない多くの人々を救いに導くためです。主よ、ここに私がおります。私をお使わしください。信仰を持ってこう祈りたいと思います。祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように心よりお祈りいたします。